そう、ポッドキャスト QR。
文化放送朝活版大人カレッジでは今朝の講師をご紹介しましょう。慶応義塾大学ビジネススクール准教授、小畑関さんです。おはようございます。
爽やかからほど遠い小畑でございます。おはようございます。
そうですね、あんまりこう朝のこう爽やかな感じはないかもしれません、ね、
本当ですか。でもあのもうこの10年もう15年ぐらいかな、朝4時起きですよ。ずっと
朝は早いんですよね。
結婚してからずっと早起きですね。
そんな早いんですか。でも
まあ妻が寝てる間起きて、起きたら寝るっていう
まあ今までこの番組夜でしたけど、はい、じゃああの時間とかしんどかったですね。
もう寝る時間ですね、9時は、はい、9時に寝て3時起きるって僕の理想形、
はいはいはい、じゃあおばさんの頭的にはいい時間かもしれませんけど、
まあ、最高ですね、はい、
さあじゃあ今日初回なんですけど、
もう朝活に本来はぴったりな私が、
はい
はい、
行きたいと思いますけど、はい、では小畑流経済ニュースの読み解き方ということでお送りしていきます。今朝の気になるニュースこちらです。イギリスの EU 離脱で世界はどうなるのか。イギリスの EU 離脱のニュースが世界を揺るがしています。まあいろいろこう経済的なものとかも言われてますけど、なんかいろんな問題をはらみすぎてて何から聞いていいか分かんないんですけど、今日はまあ小橋さんにはこのニュースの本当の意味は何なのか、まあ、ちょっと本質的な話を聞いていきたいなと思います。実際本当今パッと浮かぶだけでも10以上質問があっとある感じですけど、
はい、
率直にどうなんですかね。
まあ一言で言うと、はい、大衆支配社会の明示的な成立っていうことだと思いますね、う
ん、まあ今までは政治家が
政治家っていうかね
っていうことですか、
まあ、エリートちゃんの僕が言うのもなんですけど、
はい、もうエリートちゃん、ね、
はい、
まあ、エリートですよね。
エリートに見えないエリートちゃんエリートから仲間外れされてるエリートちゃんなんですけど、まあ、要は今まで世の中っていうのはエリートをずっと支配してきたわけですね、
うん、は
い、古代ローマのせい、まあ、もうちょっと前かな、
うん、
はい、からずっとやってきた、ね、民主主義って言っても基本的にはその知的に優れて、まあ、エリート層が世の中を支配するのに、まあ、皆さんの納得も得た上でやりますよと、うん、だけどやるのは俺たちだし、考えて、まあ、大衆を導くわけです。正しい方向に、よく言えば正しい方向に導く、悪く言えば大衆 の不満が高まらないように、革命が起きない程度に餌を与えながらやりたいように支配し続けると、うん、まあ、それが、まあ、民主主義、まあ、悪く言えばですね、うん、近代の民主主義なわけですけども、まあ、そう思って、まあ、大衆はコントロールできると思ってたエリート層が最近ちょっとなんかやりにくいなと思ってたのが、まあ、明らかにもう無理だと、明示的にもう無理だっていうのを、まあ、世界に知らしめたのは今回ということだと思いますね。
ある種、まあ、大衆が気づいたっていうことなんです。どうなんですかね。
まあちょっとこの珍しくですね、
はい、
外国特派員記者クラブで講演しまして、
はいはいはい、
英語で講演して大変なことになったんですけど、
はい、
1分間に30回スチューピッドって言ったっていうね問題だけど講演のタイトルが Who is stupid っていうね、
うん、
で一見ねこう離脱に投票しちゃって、いや本当に離脱になると思わなくて後悔してますとかインタビューで答えてる人いるんですけど、はいはいはい、バカじゃねえかと思うわけですけど、本当にバカなのは離脱に投票しちゃった人たちなのかっていうと、
うん、
そうじゃないねと、本当に間抜けだった人は、まあ、2人いますと、まあ、1人は、まあ、キャメロン首相で、うん、これはキャメロン首相もまあスーパーエリートでしかも大成功して、でそれを嫉妬したボリス・ジョンソンってやつが、これエリートに見えませんけど、もう私と似てるかもしれないけどエリート見えないけど本当は超キャメロンとも良きっていうか悪きっていうかライバルでね、
まあ、同窓ですもんね。
そうなんですよね。でこいつがまあ裏切ったわけですよ。要はキャメロンと仲良くやってもう盟友できたのに、まあ、キャメロンばっかり花道になっちゃって俺にもう回ってこなくなったなって感じで、突然裏切って、うん、こう自分が首相になろうと思って、でうまいこと変わって、で自分がエリートとしてまた収めようと思ったのが、そのためにはですね大衆の味方のふりを一回して、うん、キャメロンを引きずり下ろさなきゃいけないと。で引きずり下ろしては俺がと思ったら、 いや自分も要は混乱の中にね、うん、やって要は大衆の支配で今度は攻撃されるわけで、主張になったらなったでもう一番難しい局面ですし、うん、これ難しいと思うんですよね。で、まあ、キャメロンも、まあ、まあ今言ったジョンソンも同じことなんですけど、要は自分たちの世界のエリート層の中で闘争してるわけですね、権力闘争したり。で、実はマーケットでは金儲けゲーム競争してると。で、まあエリートの競争の中でその根底はですね、まあどんなに喧嘩しても俺たちの支配は揺るがないっていう前提なわけですよ、うんうんうん、その中で大衆をどううまく使って自分の味方を増やしてあいつをやっつけるかと。で、まあ大衆はまあ要は道具なわけですね、金とか票とか。で、ところがそうやって結局俺たちが支配するって前提があまりにその大衆の底力を見くびってたために、うん、こ うまく利用してるつもりがこう押し流されちゃって、キャメロンもジョンソンも損すると。
まあ、今回に関しては、うん、もう今国が真っ二つに割れてる感じですもんね。
そう だからですね、そうそう、経済のことで言えばね、それがね一番影響があると思うんですよ、うん。でも、まあ、話のオチをつけると、まあ、一番間抜けっていうかアホだったのは、まあ、キャメロンと。結局国民投票やっちゃったわけですね、うん、国民投票やっちゃうってことは結局大衆が決めるわけだから、うん、主導権も完全に向こうに移るわけですよ、うん、で国民投票実は世論誘導とかコントロールできるっていう案に思ってるんだけど、やっぱりできなかったわけですよね、うん、結局なんだかんだ議論して残ることになって、ガス抜きをしてね、離脱したいってやつ言ってるやつのガス抜きをして、で結局元の路線に戻ってちゃんとやろうと、うん、で元々は自分がそうやって国民投票約束しないと独立派が勝っちゃって国は大変なことになるっていう、まあ、エリートのまあ正義感もあったと思うんですね。国のためにそれが一番いいと、うん、で俺がやるのが一番いいっていう、まあ、その英語と両方入ってるわけですけど、でその読みが甘すぎたっていう意味でアホでした、うん、で砂山さんご指摘されたのは、それで国が結果的にまあまあ本人たちはエリートたち の権力闘争だったのが、うん、それを大衆を利用してやろうとしたために結果的に国が二分に、うん、本当に二分されちゃったんで、これが一番最悪なわけですよ。右に行こうか左に行こうか、まあ、どっちでもよくないんだけど、まあ、離脱し残留した方がまあ良かったとは思うんですけども、ただまあ二分するのは最悪で、どっちに行くか分かりません。ずっと二分したままです、社会は混乱します。分断と不安定と同時に起こるわけですね。これ経済学の研究でも一つ、まあ、明らかになってるっていうか、そういう説を言い出す、1990年代から言い出して流行ったのは、経済成長がちゃんと起きる国と起きない国ってあって、経済成長しない国って何が障害になってるんだと、うん、でいろんなことが言われてたんですけど、一つ言われてるのは国が分裂してるってこと、うん、普通は民族的に分裂してる国はダメだっていうのが、まあ、データ的には出てるんですけど、それはまあ民族的にいろんな民族がいて分裂するとやりにくいっていうのはあるんですけど、それ別に本来民族じゃなくて国が分裂して、明らかに人種とかはまあ非常に難しい問題なんで、違いがまあ明らかじゃないですか、うん、で今回みたいにもともと別に違いなんかなくていいのに、わざそれでその人種差別がなくそうっていうのは、国を一体化しようっていうためにね、こういうのをなくそうって、わざわざね差別と敵対的構想を今回作って、それで分断しちゃったからこう成長しなくなる。あんたはもう一度不安定ってことですね、こうその政治の先行きが見えない不安定性だから、首相が一番変わるのも良くないですし、でこういうふうにどっちに行くかはもうわけわからないって、この不安定性も外国から投資をしない、外国からその来てるロンドン魅力的でなんか儲け話があるんじゃないか、経済がいいんじゃないかと思ってるけど、ちょっと様子見で、まあ、ロンドンから一旦引こうかっていう、人も金も企業も引くわけなんで、これは経済にとって最悪で、株式市場はですね、一旦ものすごいパニックになって、まあ、為替市場もですけど、ちょっと戻したり、まあ、これからも乱高下すると思うんですけど、みんな一旦こうパニックが収まったみたいな感じで、イギリス以外はね、まあ、イギリスの話だからって落ち着いてますけど、これそう簡単じゃないと思うんですよね。
なんかいろんな話、いろんな予測があって、うんうん、まあ、スコットランドも独立したらイギリスはもっと縮小するっていう話もあるし、うんうんうん、いやイギリスが抜けたんで EU の方がやばいんじゃないかっていう話もあるし、いやいやこれ世界全体がやばいですよっていう、いろんなことを言ってる人がいるんですけど、
まあ、簡単に言うと全員やばいってことです、うん、要はみんな損するわけですよ。でももちろん一番損するのはイギリスで、うん、その次はまあ EU というヨーロッパ全体で、 まあ、世界はその余波を受けるってだけなんで、まあ、直接的にはそんなに影響を受けないんだけれども、うん、先ほど申し上げたように やっぱりその大衆支配社会の成立っていうのは、だからアメリカのトランプ現象もね、まあ、実はそれが起きてたわけで、同じことが起きてて、でトランプなんか いつでもなんとかなると思ってたらなっちゃったとか、で日本もやっぱりそのポピュリズムが常にね、まあ、今だけじゃなくてこの30年間ずっと続いてきたために、いろいろ難しいことも起きてきたということがあるので、これがこう明示的になるってことは社会全部が不安定化しますからっていうのはあると思います。ただ経済だけの話をすればイギリスはもうとことんダメだと思います。でこのその余波は必ずマーケットにも必ず出てくる。で欧州は思ったよりもちょっとマシになるかも。それなぜかというとイギリスっていう、まあ、新しい、まあ、仮想敵国っていうか、うんうん、イギリスをもう絶対もうパニッシュっていうか罰して俺たちはもう一回結束しようとみんな抱えてるわけですよ。スペインもフランスも独立運動オランダもね、いやこれ絶対起こしちゃいけないと。だからドイツとフランスも本当は仲悪いんだけどもう仲良くしないと潰れちゃうと、うんうん、いうことでみんなもう一回固まるんで、これ意外とマイナスですけど、うん、なんとかなるんじゃないかと思いますね。
結束はより強まる
EU はね、はい、
ですよね、うん、さあ、まあ、ちょっとどんどんイギリスから世界の方に行ってるんですけど、まあ、ちょっとアメリカの話とかも出てきましたけど、まあ、ちょっと世界的に今ちょっと何が起きてるんだっていうのをちょっと改めて後半聞いていきたいと思います。
AM1134 FM916 文化放送朝活版大人カレッジ、
文化放送朝活版大人カレッジ、今朝の講師は慶応義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さん、イギリスの EU 離脱について解説をしてもらっています。まあ、EU はこれで結束が固まるんじゃないか、イギリスという共通敵がある、自分のところにもそういう離脱のドミノが起きないようにっていう、ただここにもなんかこう分断というかいろんな考えはあるような感じはするんですけど、どうなんですかね、うん、
ただやっぱり国民投票しても決めるのは中間層なんですよね、うん、
はい、
そのすごい強力な離脱派とか独立派っていうのは、まあ、やっぱり一部なん でその一部の意見に乗るか乗らないかと、今までは今回 あの離脱派っていうのはエリートがいや合理的に言えば残った方がいいよと、うん、絶対残った方がいい、あんたらちょっとちゃんと考えてよと言っても、そりゃ経済大きくなってもお前らが得したばっかりで、うん、わしら何にも変わっとらんと、良くなったってお前らを得する自分の都合でばっかり言うなという反発から面白くねえなって言って離脱に流れたわけですよ。まあ、やけくそか面白半分か、あるいは真剣な人もいますけどね。で今回やっぱり中間層も、まあ、気づくと思うんで、こうエリートの時代はまあ終わったと言うと、うん、まあ、ムカつくエリートよりもちょっと危険な極端な、もともとは自分たちの仲間たち、うんうん、ちょっと彼らの思い通りになったらちょっとまずいんじゃないかなっていう、やっぱり現状維持っていうか現在の生活を守りたいっていうのが中間層の意識として高まってくるんで、意外と保守的になるんじゃないかなと、うんうん、ですからそのエリートがあんまりこうエリートと大衆の対立って構図で、大衆あなたたちはもういつも合理的じゃないと分かってません、ちゃんと勉強して分かってください、私が説明してあげますからっていうスタンスを取るとまた反発が来ますけど、これ今回で学んでますし、ヨーロッパってやっぱりリーダー皆さん賢いですから、百戦錬磨ですからね、でうまくそこはその独立した場合の危険性を強調、まあ強調しすぎなくても自然になると思うんで、慎重にやっていけばそんなに不安定化しないと思いますけどね。
よく言われたのがこうなんか EU のこう、はい、権力がありすぎるみたいな、そこがもうエリートの象徴だみたいな、 そうですね、そこもちょっと冷静にはなる感じですかね。
だからねそこに批判は来ると思うんですよ、うん、でも EU から外れるのはやっぱ怖い、小さい国は怖い、大きい国はやっぱり EU のメリットはあるんで、なんとか立て直さないと目先とにかくまずいということなんで、EU 改革はそうは言っても進まないと思いますけども、進む方向にはいくと思うんですね。例えばその移民という問題がものすごくこう、まあ、豊かな国にとっては負担になっている、ただ移民は守らないといけないと、そうだするとやっぱりもう要は難民問題が 共通の今度は敵になるわけで、 EU の外から入ってくる人たちに対して EU の価値観としてはかわいそうだから受け入れよう、かわいそうっていうか、うん、あのコスモポリタニズム的にねこう受け入れようっていう考えあったわけですけど、まあそこはやっぱり現実的にだいぶ厳しくして、ただ EU の中の移動は確保しようっていう、うん、で住み分けもはっきりしますし、意外とその政治的には耐えうると思うんですね。ただ経済的にはやっぱりこう EU がどうなるのか、その抑え込むのにも時間かかりますし、社会も部分的に分断されるわけなんで、経済的にはもちろん投資も呼び込めなくなりますし、まあ、ロシアがなんか得するんじゃないかって不安も、まあ、欧州対ロシアっていうのが一番不安で、ウクライナ問題が出てくると欧州に投資が冷え込ん、対する投資が冷え込んで欧州経済悪くなるって、今までの構図のさらにもうちょっと強力版っていうかねことなんで、経済はやっぱりずっと良くないと思うんですね。
で、まあ、元々なんかこういう分断だなんだっていうのはアメリカ大統領選で話題になって先にヨーロッパ来ちゃったっていう感じなんですけど、
だから
このイギリスの動きというのはアメリカ大統領選にも影響はあります
か？影響しますね、うん、で僕はやっぱりトランプには不利だと思いますね。
逆に
あのですから警戒感が生まれるじゃないですか。
EU と同じ論理
で、ね、論理でいや、まあ、イギリスはやっちまったと、アメリカでやっちまうわけにはいかんと言うんで、まあ、エリート層と中間層が、まあ、うまくね、あ、まあ、エリート層にとってはうまく連携して、うん、で新しいそういう、まあ、気持ち的には分かるけど実際に起きちゃうと危険な動きをなんとか抑えようとするっていうことになると思いますけどね、
うん、はい。まあ、前に小橋さんがおっしゃってましたけど、こう資本主義の終わりの始まりだっていう、はい、なんかこう今までこうグローバルグローバル拡大拡大できてたのが今後はこうミニマムミニマムに行くんじゃないかって、なんかそのグローバルを作ってきたイギリスがまず先陣を切ってちょっとグローバルちょっと断ち切ろうみたいな動きも今回感じて、
いいポイントですね、その先ほどあのスチューピッドな人は2人いる、アホな人は2人いると、はい、でまあ1人はキャメロンですって、もしあたかもあのボリス・ジョンソンみたいに思えたと思うんですけど、実はもっとダメな人たちがいて、うん、それが投資家あるいは金融市場ってものなんですね。つまりあの英国国民投票開票前にポンドはものすごい上がったわけですよ、はい、株式市場戻してもう当然離脱はなくなったと、残留だって決め打ちでねマーケットは先に動いて、蓋を開けてみたらびっくりして、うん、もうパニックになったと。これはものすごいね、多分世界一アホな人たちなわけですよ、金融市場そのものが。だってね五分五分だったわけですよ、うん、どんな事前の調査見ても五分五分なのに、なぜか残留って自分の都合のいい方が起こると思い込んでたと。でマーケットっていうのはですね、いわばこう自分勝手に最近は資本主義が終わりかけてるからなかなか儲けにくいで、自分たちの都合で儲けないことには儲からないから、マーケットをまあもてあそんでね、自分たちの都合のいいように動かしてってわけです。まあ金融政策に対しては金融政策しろっていう、まあ最速相場をしたり、あるいはバブルを自分たちで作って、で自分たちだけうまく逃げて一般の個人投資家に押し付けたりとか、ですからこうコントロールの誤謬っていうか、これエリート支配と似てるんですけども、有力な投資家たちが自分たちの思い通りにマーケットは動くっていう、まあ錯覚に陥ってて、こう投票結果はだってコントロールできないはずなのに、そこまであったかもあのコントロールできるような錯覚に。だから例えば選挙結果もね、今は割と意外とパニックだけだったっていう今度は解釈をしてマーケットを戻す動きがあるわけですけど、そこの解釈は自分たちの都合でできるわけですよ。この事件はもう悪材料出尽くしたと、これからは良くなるしかないと勝手に解釈してやると。ところが多分これからは皆さんあのマーケットが思ってるよりも悪いことがイギリスではまたどんどん起きると思うんで、またショックが起きて僕はあのマーケットのショックを繰り返すとは思うんですけども、ただそういうふうにマーケットが今まで都合よくやってきた、1980年以降資本主義が行き詰まりかけてたのにそれを認めたくなくて金融市場だけ自分勝手にむしろバブルを膨らませてきたと、それに対するまあ終わりっていうのもまた再度ね今回のその投票日のあのパニック的な金融の動きでも表されていると思うんですね。
まあ、このお金の話でいうと、はい、まあ、いわゆるこう金融市場が盛り上がってますって言っても多くの人には関係ない、ただ こうすごい冷え込んでますっていう時は生活にもものすごい影響が出てくるっていう意味ではやっぱりちょっと今後の世界の経済っていうのはどうなんですか、
ね、全くその通りで、バブルが良くない理由は上がる時は一部の人がバブルの恩恵を得て下の人っていうか一般的には何もないと、崩壊すると負担をみんなで分け合うっていうね、うん、まさに今おっしゃったことが起きるんで、基本的にはマーケットはそのリーマンショック級では全くないです。リーマンショック級っていうのはものすごい世界大バブルが起きてそれが崩壊して未だにその影響がずっと続いてると思うんですね。で今回のは一時的なものすごいショックで、つまりあのマーケットが甘く見たわけです。世の中の現実をコントロールできる錯覚に落ちて、だからパニック的に打った。で一旦戻って、この先はいいことないんで、うん、ものすごい上がったりはしないと思いますけど、あのイギリス市場以外はねものすごい下がったりはしないと思うんで、まあ、イギリスはまあ全く別なんですけども、うん、だから日本株も上がる感じもしませんけども、まあ、まあ極端に下がるわけでもないと思うんで、うん、それ自体はそこまでネガティブになることはないと思う。ただ経済にとっても欧州でマイナスが起きて世界にまあ広く薄く波及するわけですから、うん、いいことはまあ基本的にはないと思いますけどね、はい、
さあ今週はここまでということで、はい、文化放送朝活版大人カレッジ、慶應義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんにイギリスの EU 離脱について、解説をしてもらいましたが、今日の講義の一部ポッドキャストで配信します。大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがありますので、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いてみてください。さあ小畑さん、来週はですねアメリカの大統領選と世界経済への影響ということで、まあ今日の続きになると思うんですけど、
あ、なるほど、
来週ちょっとイギリスからアメリカ中心にして、はい、まあ、もっといろんな話を聞いていきたいと思います、はい、講師は慶應義塾大学ビジネススクール准教授小畑関さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。